おはようございます。高原剛一郎です。最近脳の仕組みを解明する研究が大変注目されています。というのは脳科学者によると、ほとんどの人は自分の脳の力を 2% しか使っていないって言うんです。つまり残り 98% は眠ったままなんです。もしこの残りの部分を少しでも活用できたら、人間はもっと知恵深く生きることができるのではないかと期待されてるんですね。そしてこれらの研究によって、脳にはいくつもの妙な癖があるということが分かってきたのです。まず脳は寝ている間も猛烈に働いているんだそうです。そして起きている間に見た様々な情報を海馬というところで組み立て直し、情報の整理をするんです。この作業中に人が見るのが夢なんですね。夢では大抵前日に見聞きしたことが登場しますが、覚えてるのは 1% くらいです。この情報の整理をするときに一番大切なことは、外部からの新しい情報を遮断して入れないということだそうです。そして新たな情報をシャットアウトするために人は睡眠をとるんですね。ですからどんなに忙しくても、またたとえ短い時間であったとしても、必ず睡眠をとるということが賢い脳の使い方なのだそうです。そうでなければ情報の整理ができずに混乱します。これが睡眠不足による幻覚幻聴なんだそうです。それから脳にはやる気を出す場所があるんですね。側坐核という細胞で、脳の真ん中に右左に一つずつあります。この側坐核は厄介なことになかなか活動してくれないんです。ではどうすれば活動を始めるかというと、何かの刺激が来た時にだけ活動するんですね。しかし一旦活動し始めると、自分で興奮してやる気を出してくれるんです。つまりやる気がなくてもやり始めると、細胞が自己興奮して集中力が出るって言うんですね。ですから、私はやる気のない人間だとがっかりする必要はありません。やり始める前にやる気がないのは当然なんです。やる気に満ちてるように見える人は、みなとりあえずやってみる人なんです。やってるうちにやる気が出てくるんですね。ところで私が一番脳の働きで興味深いと思ったのは、脳は主語が理解できないということなんです。実は大脳には理性知性を司る新皮質という部分と、それ以外の古い脳と呼ばれる部分があるんです。新皮質は主語を認識できるんですが、感情を司る古い脳の方はそれが認識できず、新皮質から送られてくる情報をすべて鵜呑みにしてしまう性質があるんです。ということはどうなりますか？例えば人の悪口を言い続けてると、脳の中では自分が悪口を言われているのと同じ状態になるんです。初めのうちは相手の悪口を言ってると気分が良くなるような気がしますが、それを続けていると自分も傷つき気分が悪くなります。人をけなしてばかりいる人は、なぜかけなしている人に似てきます。そして自己嫌悪に陥っていき、人に対して攻撃的になっていくだけではなく、自分自身が誰かから攻撃され続けているような気持ちになってしまうというんです。スポーツの試合や音楽コンクールなんかで、どうしても勝ちたいと思うとき、大抵のプレイヤーは心の中で相手やライバルのミスを願います。あのシュート外れてしまえとか、ボールがカップに入るなとか、この演奏をミスしてしまえとか、口に出さなくても心の中でつい念じてしまうんですね。ところが、それは実は自分に呪いをかけることになっているというんです。相手のミスを願う語りかけが、主語を認識できない古い脳の中では、自分自身を失敗へと誘導するメッセージになっていくというんです。ですからタイガー・ウッズは、ここ一番の大勝負の瞬間では、対戦相手がうまくいきますようにと祈っているというのです。 自分という相手に余計な呪いをかけないと、自分の思いも自分を妨害することがなくなるということを知っているというんですね。ところがこれはなかなかできないことではありませんか？私たちはつい相手の失敗を願ったり、うまくいってるライバルを妬むあまり、心の中で醜い妄想にふけてしまうのではありませんか？そうすることは結局自分自身を不幸にすることなのですが、しかしいざとなったらそれをやめる力がないのです。さて聖書の中に次のような言葉があります。何が原因であなた方の中に戦いや争いがあるのですか？あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか？あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。ここには人間の体の中に宿る欲望という名の本能が見事に描写されています。脳というのは極めて賢くできてるんですが、人間はその脳の正しい使い方ができず、むしろ自分を不幸にするような使い方をして生きているのです。人を呪うより祝福する方が自分も祝福されると理論では分かっていても、どうしても妬みが湧いてきて仕方がない。どうしても許すことができない。どうしても腹立ちを抑えることができないというのです。それは自分で自分を呪うことになるとは分かっていても、それをやめることができない。とするなら、人間はどこかで壊れた存在になっていると言えるのではありませんか？この人間を破滅に駆り立てるエネルギー、その欲望、その性質を聖書は罪というのです。この罪の特徴は、自分の満足のためには手段を選ばないという自己中心性です。そしてこの罪の根本原因は、人が自分の願いを訴えるべき神を持たないということにあるのです。人が本当の満足を経験できないのは、人が人を作られた神から離れて、この神を否定しているからなのです。しかし、あなたを作りになった創造主なる神様は、人が正しく願う前に、人を本当に祝福に導き入れる救い主を送ってくださったのです。この救い主こそは、イエス・キリストという方なのです。毎年このシーズンになると、冬山登山する人たちが増えます。そしてまた、遭難する人たちも増えるんですね。日本アルプスに近い富山県警のレスキュー隊は、この救助活動の活躍で大変優秀な成績を残しているチームです。この富山県警が遭難者の理由を調べてみると、ほとんどが山に対する味方の甘さにあるというんですね。出発時間が遅い、計画がずさん、悪天候なのに強行する、装備が不十分、訓練も満足に受けていない。それなのに冬山への憧れだけはあるので登るというのは山に対して舐めてるとしか言いようがないというのです。しかし、ひとたび SOS が入ると、一秒でも早く飛び出して駆けつけるのです。なぜそんな甘い考えで登ったのかと過去の過ちを責めることはせず、とにかく一刻も早く駆けつけるのです。私たちは欲望の嵐でもみくちゃにされ、人生に遭難する人間の世界に漂うものですが、そのような人間の世界にダイビングしてくださった方がイエス・キリストなのです。遭難するときに必要なのは哲学者やエンターテイナーではなく救助者です。どうぞあなたもこのキリストにご自分を委ね、そしてこの方を救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。